穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
そう、このスピリッチに呼んでる人って結構自分のライフスタイルを持ってて豊かに過ごしてるわけで、皆さんにソミちゃんのってどんな生活してるのかなっていうのが結構気になるっていうか、聞いてみたいかなと思ってるんだけど。
私ね、もう私多分一番働いてないと思うよ、周りの人の
中で。周りの人の中で一番働いてない
働いてる時間が少ない。
働いてる時間が少ない、
多分ね。
うん、それ理想かもね。
そう、
うん、
そうなんだよ。でも情熱がないわけじゃなくて、私の場合はそう、なんか間にダラダラしたりする時間で統合があって、初めてなんかその今自分がやってる仕事のクオリティがまあ保てるって言い訳なんだけど、
なんかちょっと自分のスペースとか、自分のたっぷりしたのんびりダラダラ、
そうそうそう、
こう何もしない時間もすっごいいっぱい持ってて、
そう
でまたムクムクって
そうなの
しちゃって、でまたちょっと潜水してムグムグってダラダラドロってまたやって、なんかすごいよね。
そう、急にやる気出すと、
いや、なんか面白いのはなんかさそうなのよ、両極端にやっぱりあるよね。こう急にカーって、なんか最近すごい乗っててガーってなったら、で気がついたらあれ潜水艦に乗ってどっかなんか潜ってるみたいなぐらい何もなんかシーンってしたところに行ってたりとか、それ面白いよね。
そうだね、うん、なんか休みを長く取らないと私は嫌なの。
あ、その感覚が違うんだよね、私たち全然、うん、私なんか遊びながら休んでるっていうか、うん、あんまり仕事の概念がなくて、うん、これ楽しいからこれ作ろうとか、うん、それがたまたまそういうコースなんです。なんとか認定コースが、なんかね、アセンションチャネラー認定コースとかね、うん、スピリチュアルコーチ養成講座とか、うん、瞑想コーチとか、なんかいっぱい作れるのよ、私。で、それはもうなんか私のひらめきからブワーって降りてきて、うん、あ、そんな人がいたら世界がどんなにこう素晴らしいものになってるかというね。うん、まあ、ソミちゃん流で言うと、この美しい世界があることに気づく、いろんなゲーム開発者みたいな気持ち、
うんうん、
それがまた人材育成トレーニングになってるんだけど、はいはいはい、うん、それがなんか私やってる、やればやるほどね、なんか尽きなくブワーってこうなんか溢れ出てくるのよね、うんうん、多分なんかその、エネルギーの使い方してるから。
そうだ、ね、
なんか私回遊魚のようにこう動いてる時にこそバババってこうなんか、うん、いろんなものを起こすっていうか、
うん、
だからそのシーンってしてる時間ってあんまりない感じがするんだよね、
うん、
これ寝てる時ぐらい
シーンとしてるね。
シーンとして頭に寝言言ってるけどね寝言言って
確かにそれも可愛いですけど
ね、うん、でもソミちゃんタイプの人もいるわけだから、
これタイプだと思う。
タイプだと思う、うん
うん、私は続けてはやれないし、だからといって仕事嫌いなわけじゃない。私も
そ
こはやっぱり仕事遊び感覚で、
ね、うん、
なんていうのかな、別に仕事だからお金のためにやってる感覚はもうゼロだよ。それは
ゼロだよね、やっぱりクリエーションっていうか、うん、創作活動だよね。
そう、
創作活動っていう感じです。
そう、だから、うん、アーティストって言われるってそのなんか作品を作るっていう風にだけにとどまらずに、やっぱり私そのセミナーやるのも結構アーティストとアートというか、その自分にとっては創作活動みたいな気持ちのところもあって、うん、でもそれもねライブじゃない、
うん、
そういう意味では歌を歌ってるのもセミナーやってるのもその一期一会、ね、一度限りのなんかなんていうのかな、ライブみたいな、
うん、
そういう意味では両方ともすごい好きだよね、
うんうんうん、いろんな意味でやっぱりユニークな存在だよね。スピリチュアル業界にはあんまりいないというか、
うん
うん、
でも最近これから増えてきそうな気がするんだけど、
そのなんかね融合されている感じがする、うん、スピリチュアル系とこうアーティスト系というか、うん、芸術とか、うん、芸能とかもすごく含まって、
うん、
こういくかなって私はそれ思うな、う
ん、私がさ1990何年かにさ会社をね、
うん、
辞めて私歌手になりますって言う時みんなまあちょっと頭おかしいと思ったと思うんだけど、
うんうんうん、
でその頃はまあ それまで私歌ったこともこれと言ってなくてね、うん、高校生の時ちょっとバンドやりましたぐらいの程度しか歌わなくて、うんうんうん、なのに、まあ、素人にさちょっと毛を生やしたぐらいでさ、もう勝手にさ歌手を名乗ってデビューしてさ、自分でデモテープ持ってってさ、うん、歌手になっちゃったんだけど、
うん、
でそういうことする人っていなかったんだよね、
うんうんうんうん、
でもだんだんなんかそういう人も今はさ、
うん、
普通になってきたし、
うん、
でうちのその魂とつながる歌の歌い方、
うん、
その玉歌コミュニティなんかはさ、みんな勝手に、
うん、
自作自演でライブを始めて、
うん、
でそれでもさそのコミュニティ人がちゃんとね来てくれて、
うん、
なんかライブなんかやったりとかさ、うん、そういう文化が出てきて、うん、それで、まあ、ハッピーちゃんなんかはさそういう、まあ、いわゆる素人ね、本当は素人とさ玄人の垣根なんて全然なくてもいいんだけど、うん、みたいな人が集まってさ集めてさこうステージでさチャンスをあげたりとかしてるじゃん、
やってるよね、なんかそういうのあのシンデレラプロジェクトね、だから私たちの創作活動ってどこから来るかというと案外自分の中から来ているようで、うん、もう本当に壮大な宇宙とか地球の英知からパーンってこう、
うん、
その人それぞれのところに来たりとか、その同じようなことが来た人がこう自然にこう集まって、
うんうん、
芸術祭みたいなような感じで、
うん、
こうやっていく時代が来たから、案外そういうさっき言ったようなプロじゃないからとか私素人だからっていう垣根がない可能性があるよね。
そうそうそう、そうそう、だから誰でも本来アーツだったし、うん、誰でもみんな表現したと思うんだ、例えば古代においてね、で、うん、でさ何かまあこう経済の発展の中でさプロとアマってのができて垣根ができて、昭和の時のさあのコマーシャル覚えてる、私食べる人私作る人っていうの
あったんだけど、あ、なんかあった、なんかそんなの
そう、うん、そんな感じだから見る人と聞く人っていうのは、あ、違う、要するにやる人とさ聞く人、
うん、
見る人と聞く人って垣根ができちゃったんだけど、今の時代はさやっぱり
もうみんな
そう
こうどっちがどっちでも OK な、
そう、でそれはさ、ね、時代のパラダイムシフトも一緒だと思うんだよ、
うん、
その今まではさ神様がいて人がいて、
うん、
なんていうのかな、その中間にまあなんていうのかな巫女みたいな人がいて、要するに神様の言葉を仲介して民が聞くみたいな感じだったんだけど、でも今はさもう関係ないじゃん、
もう自分の中に神様がいる時代だからね。
そう、それでインターネットみたいにハブみたいになっていて、うん、たまにそこのある人がさ発信者だったら今度違うことに事柄に対してはさ他の人が発信者だとかさ、
だから発信者ももう本当にもうバラバラだけどもつながっていくみたいなね。
そうだからそれも同じようなそのヒエラルキー的なその芸術の受け取り方じゃなくて、みんなが発信する中で、
うん、
その輪っかが大きかったり小さかったり種類が違ったりこう立場が変わったりとかしながらやっていくっていうのが、うん、もっともっと普通になってい くと思うん
で、私それが普通になってくるなと思うのは、
うんうん、
数年3年ぐらい前かな、
うん、
4年前になるか、
うん、
そのなんかワンネス塾っていうね、新生ワンネス塾ってやった時に、うん、やっぱり人々は八百万の神化するという、
うんうん、
要は八百万の神っていうのは一人一人それぞれの本質があって、うんうん、なんかこう得意な、ね、
はい、
ことがあって、それをこうもうしらす国って、しらすってあのお魚のしらすじゃなくて、ね、しらすっていうなんか、うん、天照様の言葉があるんだけど、しらすっていうのは要は自分が何者であるかということを知らす、うん、要は発信するっていうことなんだよね、
うん、
で発信することによって、
うん、
それと共鳴する人々がこう集っていき、うん、そこで大なり小なりのなんかアクティビティ、
うん、
それがコミュニティになって、うん、
はい、
こう表現者が増えていく、そこにそれぞれが、
うん、
それぞれを表現することがすごくたやすく表現できるような、
うん、
こう媒体もあるし、
うん、
社会にもうなってきているっていうのをすごい感じるんだよね、うん、だからリスナーの人は今聞く側に回ってたりとかするけど、でもあのやりたければ YouTuber にもなれるしポッドキャスターにも結局無料でなれるわけだから、
だって今日これ聞いて初めて終わってすぐさ Facebook ライブとか始めちゃっていいんだもん、
そういうことなのよね。
そうで、うん、もしかしたらさそれをさ私が聞くかもしれないんだよね、
そういうこと。だからこう、
うん、
結局は自分が発信する側だったりとか、
うん、
受信する側であったりとか、
うん、
そしてまた共鳴を受けて、
うん、
また出会って、
うん、
こう話をこう、ね、うん、どんどんと広がっていくようなね、うん、話が広がっていくような、
どんどんだからいろんなことの垣根が取れていって、
うん、
それぞれが本当にユニークな存在である、ユニークなギフトを持った存在であるってことをこう表現どんどんしていく時代だよね、
になったね、嬉しいね、
本当になった、
うん
うん、
そう、
うん、
そうなのよね。だから私は全ての人がユニークだと思うから、
うん、
ソミちゃんも私も結構自分がユニークであることをそれなりに自分に許可をしてきて、
はい、
今があると思うんだけれども、
うん
うんうん、そこでやっぱり発信とかこう自分のユニークな発信をすることをすごくなんか抵抗したりとか、
うん、
恐れている人たちにちょっとなんかアドバイスがあるとしたらなんかある？
あ、なんかね、止めてるってことはなんかジャッジがあるんだよね、自分の中に。要するに批判してて、うん、こうじゃなきゃいけない、うん、ああじゃなきゃいけないって、うん、でやっぱりそういう方ってどうしても完璧じゃなきゃいけない、優れていなきゃいけない、良くなければいけないとか、そういう思い込みが強いと思うのね、
うん、
で初めの時って絶対さ不完全だったりするのよ。でしょうがないじゃん。で失敗もすることもあるしね。でも失敗っていうのはさ、 まずはなんていうのか、それただのコンセプトで自分がどう捉えるかっていうだけだってことが一つと、うん、それからそのジャッジにちょっと黙ってってもらって、もうまあそうは言うけど、そうは言うけどジャッジさんみたいな感じでね、うん、
ちょっとこう自分から、
そう、
自分の頭から外してジャッジさんを立てる。
そうそうそう、
ジャッジするね、親父でも おかんでもいいんだけど、 それをちょっと外に置いてみる。
そう、そういうこと、そういうこと、うん、でそれを分離することで、まあ、外に置いといて、それが何と言おうと、まあ、自分のやりたいことをやってみるっていうさ、
うん、
ことかな。
そう、ジャッジしてたら、うん、頭でああだこうだってまたジャッジ と、うん、こうトークするじゃん、
はいはい、
でトークしてる間に結構時が過ぎていったりと、はいはい、動けない状態になるんだけども、はいはい、本当にちょっと切り離して、うん、OKOK、うん、でも私やりたいようにやるわみたいな一歩をなんか踏み出すぐらいで、ね、ちょっと違う自分に出会えたりとかね。そうそう、
でもちろんジャッジの扱い方ってあるんだけど、
うん、
まあ、簡単にね、まあ、長くなな話を短くここでするとまず、あ、ジャッジしてるんだなって自分を認めて、うん、それに気づいてる、
ね、ジャッジに気づくことだね。
そう、でそれで気づくこと、それで気づいた時にそのジャッジの言うこと聞いちゃわないこと、だからそれが、
うん、ああそうだよ、それ、うん、ジャッジに自分のパワーを与えてしまうんだよね。
そういうこと、そういうこと、
それがあたかも真実かのように、実は頭の中で思ってるだけで、やってみなきゃ分かんないんだからさ。
そうそう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ癖に過ぎないの、うん、だから その癖に過ぎないってことを気づいて、それは変えられるんだってことで、今度は新しいやり方として、じゃあどうやったらできるだろうってことを、まあ、探す。
そうそう、私で案外ね、うん、その質問自分にすごい大事にして来てあげてたの。じゃあどうやったらできるの、
うん、
そのじゃあどうやったらできるのって言って、うん、自分の状況環境とか自分のなんか行動を変えてみたりとかすると、
うんうん、
超えていけるんだよね、ジャッジから、
うん、
だからジャッジさんもなんていうか、ちっちゃくなるっていうか、うん、なくなりはしないのよ。いつでもだ、はいはいはい、どこかで自分のジャッジさんはいるけど、
はいはい、
そこを一回どうやったら、うん、どうやったらっていうところの質問を、
うん、
こう戸惑うたびに私はやってきた気がする、
うん、
そういうことを通して、うん、自分が不可能と思ってたことを可能にしていくと、うん、一個可能にすると可能性のサイクルに乗れるんだよね、
うん、
だからジャッジさんもいればさ、可能性さんもいるわけよ、
はいはいはい、
じゃあどうする、じゃあどうするっていうのは可能性をね、
はいはい、
見たこともない、体験したこともない、やったこともないよ、うん、本当に可能性を開いていく、うんうん、自分の中の意識があるんだよね、うん、そっちがこう、はい、ゴーンってこう、
はい、
大きくなるとジャッジさんをうまくハンドリングできるようになるんだよね、
はいはいはい、
うん、だから皆さんもね、うん、今日のリスナーさんは自分がやはり発信する側に、ね、うん、何か一つでも回るとしたら何やっていきたいのかとかね、そういうのをなんかちょっと感じてみるといいかなと思うんですよね。
私今までさ、いろんな人見てきて、まあ、最初はプロとして見てきたわけじゃない、うん、そのプロっていうか、要するにそのメジャーで活躍する人たちを見てきたわけなんだけど、うん、でメジャーからこの世界に来て、まあ、なんていうかな、いろんな表現する人見てきたんだけど、最初はねやっぱりえっていうぐらい稚拙な表現も実は正直に言うとあるわけ、
うん、
これ世の中に出しちゃってもよかったんだろうかみたいな思うことも正直あった。ところがですね、やっぱりね、そうやって出していく人はねの方がね、ちゃんと伸びていいものを作っていくようになるわけさ。
だんだんこう磨かれていくんだよ ね、
そう
で自分を磨いていくし、
そうなの、だから、うん、最初からドカーンってさ完成されたものを出したいっていう欲求を、ね、から少し自由になって荒削りでもさ、まあ、出していくことでなんか磨かれていくっていうことは絶対あるよね、
うん
うん、
そうなんだよね、うん、なんか今回そうやって今話してたけど、やっぱり実際やればちゃんと、
うん、
進化するしね、成長もしていくし、
うん、
どんどんと本当に思いっていうものは叶えられていく、なんかサイクルがなんか続くんだよね、
うん
うん、だから、まあ、あとはその自分が本当にそこまでの偉大な自分っていうことを体験することになんか恐れている人もいるんだよね。恐れ、
そう、みんなさ普通はね、失敗が怖い、怒られるの怖い、成功して、例えば成功したら 嫉妬されるのが怖いって、ネガティブが怖いっていうんだよね最初はね。でももっとその向こうにそのの成功して、
うん、
自分 の, 表のやりたい表現をして幸せになることの恐れがね、
うん、
本当に大きいんだなっていうのはね、まあ、自分を見てても思うよね、
うんうんうん、
あのネガティブだけを私たち恐れるわけじゃなくて、もっとその
成功への恐れね、
そうそう、ポジティブで、うん、本質的なことに対しての恐れっていうのも大きいんだなっていうのは感じるね、
うん、でね、うん、実はその恐れの狭間に喜びとかね、
うん、
なんかちょこっとだけこうその垣間見た時に、あ、いい感じかもみたいな、ちょっとしたそのあの光を見た時に、なんかそのちょっとした光でも恐れに戻るんじゃなくて、その光をちょっと信じてもう一歩踏み出すとかね、ちょっとずつでいいんだけどね、うん、恐れは逆に言うとなくならないかもしれないし、でもその恐れと一緒に仲良しになりながら自分のそのなんか可能性というね、魂が望んだ人生のなんかが開いていくことに意識をね、ちょこっとだけ向けるだけでも変わってくるなと思うね。
私よくクラスで教えることの一つでさ、
うん、
じゃあその恐れを見ていくときね、じゃあ最悪どんなことが起こると思ってるかを書き出してみてっていうのね、
うんうん、
でもちろんさ、なんだろう、最悪はさ体が傷つくとかさ、
うん、
死ぬとかいうこともあるかもしれないけども、
うん、
大概そういうことじゃなくて、
うん、
大概だから恥ずかしいとか失敗するとか、
うん、
何かを失うとかなんだけども、
うん、
そのうちの多くがどういう気持ちに自分がなるかなのよ結局は。わかるかな、例えば失敗することによって、
うん、
その失敗 で 人にバカにされたりとかするって、人に嫌われたりするじゃない、うん、でも人に嫌われたことそのものじゃなくて、人に嫌われてそれを自分がどう感じたかっていうことが恐れてるわけだよね、
うんうん、
だからそれはだからさっきのとこに戻るんだけど、自分の気持ちをどういうふうに扱うかっていうことに慣れていくと、うん、そういうものがさ少しずつ怖くなくなるんだよね、
うん、だから気持ちが、
うん、
気持ちと自分をある種、うん、その時に感じる気持ちイコールは 100% の自分じゃないじゃん、
うん、
ね、気持ちは移りゆくわけだから、うん、なんかその辺をそれが自分だってこうピタッてくっついちゃうと、うん、もう ねウキウキになるし、で怖いのがやってきたらおーって言ってもう最悪な自分になるし、うん、もう、
はい、
それローラーコースターやってたら大変だよね気持ちの。
本当だね、体いくら、うん、いくつあっても、
ね、だからその気持ちがやっぱを観察するやっぱり自分がいるとすごくいいんだよね。
そうだね、うん、それを育てるのを、まあ、私も、ね、お手伝いしてるんだけど、
ね、
うん、
まあ、そういう自分をこうちゃんと無判断で見るような意識っていうのもそのいるんだよね。そこのところにこうちょっと意識をフォーカスするっていうことをやれば、
ね、
案外この気持ちで、うん、気持ちっていうのはやっぱり流れ移りゆくしアップダウンもいっぱいあるんだけど、うん、なんかそこで見て自分を上げることがなんかすごくヒントかもしれないなって今話して思ったんだよね。
そうだね、だからその観察者の事故とか、
そう、
結構じゃないです
か、メタセルフって言ってて、
それをなんか育てていくっていう感じなんだよね。
案外このメタセルフはスピリチュアルな道にはすごい大事な役割をしてくれてるなって。
そうそうそう、だからあの今でもほら、うん、マインドフルネスみたいな言い方もするじゃない、
うん、
そのね、Google 社も
使っている、
ね、
マインドフルネス、ね、
要するに、まあ、
瞑想ね、
うん、瞑想だけじゃなくてその日々の暮らしをどういうふうにマインドフルにするかってことはさ、
う
ん、結局はその観察者の自己メタセルフから見て行くってことだと私は、
うん、
まあ、解釈してる。
そうだね、その意識的にね、
うん、
やっぱり自分に何が起きているかということを、う
ん、気づき続けたら
気づき続け、うん、そして自分がじゃあそこでどうするかっていうことを、うん、ね、決断していき、
そうだから、うん、あの気づいてると選択する余裕が出るんだよね、
うん、
気づいてないとその選択するんじゃなくて反応で生きていく、
反応して巻き込まれて生きていくんだよね、
う
ん、その感情とか、あるいは人の感情にもね、揺さぶられてしまうから、
あるあるある
でもちろんそれ、
うん、
あの意識的にやっていると、
うん、
パーンって巻き込まれてる時も分かって、
う
ん、でそれも選ぶことができるんだよ。
そうそうそうそう、
だけど自分が出たければ出れるというそういう意味で、ね、あの意識がね、あの育つから、
うん、
これは絶対に今日聞いてくれている人には、うん、まあ、ぜひですね、あの意識的に、ね、こう観察するということをやってみてもらったらいいかなって思うんだよ ね。
そうだね、
はい、
私はあの人間のさ、人間であることの一番の面白さは何かと思ってるかっていうと自由意志なんだよね。
自由意志、
ところが、はい、この自由意志の権利を ね、 もうね、与えられた権利を行使実は無意識のうちにしてない人が結構多くて、
はい、
だからその今言ったような巻き込まれてしまって、だから選択 していないっていう、だからできないとかこうされたとか、そういうのってみんな自分の意思で物事を選択する力っていう人間に与えて一番面白いことを放棄しちゃってるね。でも本人はさ放棄してる、私もそうなんだけど放棄してるってことに気づいてい
ない、気づいてないし、そんなつもりないよね。
そんなつもりないの、ただこの今日このことを聞いたことによって自分の選択の力を取り戻して、なんていうか、それはそう、自分の人生をいかにしてていかにクリエイトしていくかにもかかってくるじゃない、
うん、
そういうことの、まあ、ヒントにしてもらえばなって今話してて思ったのよ、う
ん、本当だね、
うん、
そんなわけでですね結構あっという間にね約1時間近く経ったんですよね。
早いね、
はい、
うん、
ね、まあ、今回、スピリッチでは、本郷ソミさんをゲストに来てもらいました。最後になんか、
はい、
皆さんに、はい、一言よかったら、
最後のお知らせな、はい、をするのもなんなんですけれども、私のそうですね、人生のまあ集大成的になりました、これまでのね、あなたがここにいることの意味、クローバー出版さんから出ています。ぜひ書店さんで買ってください、買ってくださいっていうのもなんですけど、まあ、でも手に取って見ていただければとってもとってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。今日とっても嬉しい、
はい、ソミちゃんありがとう、
ケイコちゃんありがとう、
皆さんではまた、はい、スピリッチを聞いてくれてありがとう、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページはwww.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。